旧約聖書エレミア書第23章5節から6節まで。見よ、このような日が来ると主は言われ、私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼のようにユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は、主は我らの正義と呼ばれる。新約聖書ヨハネによる福音書第1章35節から51節まで。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレである。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれた者という意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。その翌日イエスはガリラヤへ行こうとした時に、フィリポに出会って私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町、ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。するとナタナエルは、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、誠のイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビー、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのを、あなた方は見ることになる。祈り、また、総額の方に申し上げた通り、今日はペンテコステの賛美歌をたくさん選んで歌う日にしております。先ほど最初に歌いました賛美歌、聖霊を下りて、そして今のこの神の霊を今下り、賛美歌21になって、若干言葉遣いが変わると、ちょっと寂しい思いがしないこともないんですけど、メロディーはそのままですし、この賛美歌を作った方々は、もともとの歌にできるだけ忠実に言葉を改めようと努力をしたと伺っておりますので、それでもなお恵み深く歌うことができる、違いないと思うのであります。最初だった賛美歌、聖霊を下りて、 左の上に現代が書いてて、原始が書いてて、もともとの英語のテキストが書いていて、ちょっと申し訳ないんで、ね、今焦って、まあ当たり前のことなんですけども、辞書を引いてしまいました。ここには、ホーバーオーバーミーホーリースピリットって、ホーバーってどういうことなのか。今もなくなってしまいましたけど、昔、ホーバークラフトっていうのが日本でも愛されて、海を走っておりました。海の上を渡る船なんですよ。空気の力で浮上して海も陸上も渡る、そういう不思議な船でありました。私も一回乗ったことがあるんですけども、宙に浮いておりますから随分揺れるんだなと思いながら乗ってた記憶をするんですよ、ね。ただ日本語の賛美歌では精霊を下りてと書いて、もしそしたら他のこの歌の元の言葉遣いを調べるとそういう言葉があるのかもしれません。ちょっと今それが調べておりませんけども、ただ出だしはオーバーオーバーマイミーホーリースピリットですから、精霊を私の上に留まってください、あるいは私の上に浮かんでいてくださいと、ちょっとおかしいんですけど、でも本当に私のすぐ上にこう精霊を留まっていてください、上に留まっていてください、そういう賛美歌であって、確かに精霊降臨、精霊は私の上に下るという意味の祝いのひらがなになりますけども、そうじゃなくて私一人一人の上に精霊がとどまってくださいと、そういう賛美歌から今日は始めることができたと最初に申し上げたいと、そう思ったのであります。私どもはヨハネの福音書を読み始めて、4回目がそれくらいだったと思うのでありますけども、洗礼者ヨハネについてずっと読み続けているのであります。身を世の罪を取り除く神の子羊だ、こう洗礼者ヨハネはイエス様の方に向かって、まあ聖書には書いてないんですけど、他の絵なんかを想像して言わざるを得ないんですけども、腕を伸ばして指を指してイエス様を指し示した、そういうことを私も読み続けてきたのであります。そして申し上げました、これがヨハネの証だった、証言だった、すでにヨハネはこの信仰によって命を失うことがあったのでありますけど、証人、イエス様を証しする人として私どもの目の前でその腕を伸ばし指を指してイエス様を指し示した、そのことについて私どもはヨハネによる福音書の最初のところで読むことができた、そう申し上げたのであります。私ども、そして全ての人々の罪を取り除く、そしてそのために自らを犠牲にされ十字架で死なれたイエス様を見よ、世の罪を取り除く神の子羊が、こうやって指さしたのでありました、証ししたのでありました。私どものイエス様を指さす指は、その腕はどのようなものであろうかとも問いに続けました。でも、私たちの指が、手がどんなに震えていても、指さしているその方はお一人だ。これも私ども分かち合うことができたと思うのであります。先週、読書会の時だったか、思わせぶりなことを申し上げましたけども、この、震える手っていうのも、私の、まあ、先生の先生と言っていいし、よく名前が出てきますけれども、加藤恒明先生もしばしば名前にされる、お塩を務むという古く亡くなられた、牧師の言葉でもありました。その牧師は私どもがイエス様を指さす手は、まさに私たちが天の星を指さすようなものだ。どんなに私たちの手が震えていても、指さすお方はただ一人なんだということを説教で語られたということを、その教会員から、あるいは息子や家族から何度か伺ったのであります。私たちの手も同じであります。揺れるかもしれない、震えるかもしれませんけど、イエス様を指し示し、証しし、証言する私たちの手はただお一人の方を指さしている。これは間違いないことだと思うのであります。さて私たちは、ヨハネの福音書を読み進めて、今日のところで場面が変わるんです。そして、描く出来事も変わる。ヨハネの証はまだ、その香りは、その、なんて言うんでしょうか、音調は続いているのでありますけど、 そこで描かれる内容については、まあ、今日のところで変わっていくのになります。ヨハネによる福音書の1章35節のところに、後悔、その翌日またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ神の子羊だと言った。まだ同じことが書いてあるではないかと思うんです。イエスを見かけるためにヨハネは、見よ神の子羊だ、そう呼びかけたということなんであります。私たちもドーマにいても、そして教会の中はもちろん外にいても、イエス様のことを見て、私たちの救い主イエスキリストであると口にするかどうか、少なく心の中でそう信じて、そして時にはそう口にするに違いないんだけども、ヨハネははっきり人々の前で、見よ神の子羊だ、こう告げたと書いてあるわけ。この歩いておられるイエスを見つめてという言葉に最初に心惹かれたのであります。見つめるという言葉を辞書で引いてみますと、何かをまっすぐに見る、だから一心に見ることだ、見つめるということだ、そういう意味の説明がなされておりました。なぜヨハネはイエス様を見つめたんだろうか。何度も見かけていたはずに違いない、何度も取りかけて見て見つめて、見よ神の子羊だと言ったに違いないですから、ただ親しみを持って、私の救い主としてイエス様を見つめている、そう考えれば、それは私どもと同じだと思うのであります。このお方なら私たちを助けてください、このお方は私たちの救い主だ、そうヨハネはイエス様を見るために見つめて、こういったに違いないのであります。それは信頼の眼差しであったに違いありません。そしてヨハネは、見よ神の子羊だという言葉を再び口にした、それは私どもに起きますね。ああ、このお方が私を救ってくださる方、私のために十字架にかかれられたお方だ、そういう言葉になるに違いありません。それが見よ神の子羊だ、意味になります。場面は変わった、次第も変わったと申し上げました。もともとの聖書にはありませんけれども、親切に新教約聖書は最初の弟子たちというタイトルさえついているからであります。私どもは、ルカによる福音書、マタイによる福音書をすでに読み終わっているのであります。ですから、この最初の弟子たち、すなわち、イエス様の弟子たちの招きの物語、証明という言葉を使いいたしますけど、証明の物語が考えますと、今読んだこの出来事は、ルカによる福音書はマタイによる福音書とは随分違うということが分かるのであります。例えばルカによる福音書のイエス様の弟子たちの証明の物語、皆さんが何を思い浮かべるか簡単であります。全てを捨ててイエスに従った、特徴的な力強いイエス様のペトロの証明の物語を私どもは思い浮かべることができるんです。夜通し働いた、何も取れなかった漁師シモン、後のペトロ、そんな時にイエス様が通りかかられて、漁をしなさいと命じられた。もう時間も漁には不適な時間になった。しかし命じられた通り網を下ろすと、季節して大漁になったっていうルカによる福音書に記されていた通り、驚きを恐れるシモンペトロに対してイエス様は、恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になる、こうした。でそこで彼らは船を陸に引き上げ、全てを捨ててイエスに従った、こう書いて読みました。丁寧にルカによる福音書のペトロの証明の物語を何年も前でありますけども、皆さんと分かち合ったり思うのであります。ですから今読みましたこのヨハネによる福音書の弟子たちの証明の物語は随分違うな、そう思わないではいられません。ただある人はこう思います。後にイエス様の弟子たちになった人たちの中に、かつては 洗礼者ヨハネの弟子だった人たちもいる。これは間違いない。イエス様の証明を直接受けたとき、だからイエス様のことは知ってたんだ。だから改めてその知っている、ヨハネが神の子だと指し示したイエス様から証明を受けたときに、すでに知っている方だったから、すべてを捨ててイエスに従ったということができたのではなかったのか。ヨハネが身を神の子羊だと指し示していてくれていたから、すべてを捨ててイエスに従ったということができたのではなかったのか。こういうことを書いている人たちがいるのであります。私たちもイエス様を信じた時どうだったか。先輩がいたかもしれない。あるいは、親しい先生方があったかもしれない。一緒であります。その方はイエス様を示してくださった。証ししてくださった。この方こそ信頼すべき救い主だと教えてください。だから私たちの信心、今ここにいるのではない。それと同じことが起きたのではないか。そういう説明をする人がいるのであります。だから、ヨハネによる福音書が記す、この弟子たちの証明の物語なのでありますけども、むしろ弟子たちが全てを捨ててイエスに従った、あるいは招きの言葉とかそのやりとりだけではなくて、むしろヨハネによる福音書は一つのことに集中したのではないか、こういうことを言う人がおります。つまりこの何週間か私たちはヨハネの証言、証しの言葉を聞いてきたのでありますけど、ここに記されているのもイエス様の弟子となった人たちの証、イエス様についての証言なのではないか。いや、その通りなのであります。ですから、ある人はこう思います。これは一つ私たちがこれからヨハネによる福音書を読んでいくことの一つの課題になると思うんでありますよ。ヨハネによる福音書の大きな主題がこのイエス様についての証ということだ。これ他の福音書も一緒なんでありますよ。ヨハネによる福音書では特にそうだ。ヨハネによる福音書のこの全てがイエス様についての証言、証について書いて、そして何よりもこの福音書全体がイエス様についての証言があるんだけども、もっと大きな枠組みで見れば、言ってみればイエス様の裁判について書いてあるのではないかというのであります。この福音書の一番最初にあった言葉、思い出していただければいいと思うんですけども、文字通り一番最初じゃありませんけど、一つのテーマと言っていいんですけど、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、あるいは言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったと書いて、光っていうのはイエス様のことだ、言葉っていうのはイエス様のことだ、こう分かち合った通りであります。しかしその光を、光はこの世の中に、イエス様はこの世に来たけれども、この世はイエス様のことを理解しなかった。これがヨハネの福音書の一章五節の光は、暗闇は光を理解しなかったの意味だ。そして言葉っていうのはイエス様のことだ。イエス様は自分の民のところへ来たけれども、民は受け入れなかった。イエス様を受け入れることをしなかった。ここから福音書が始まっているのでありますけど、ここから始まって、この世は、民はイエス様を理解しなかった、受け入れなかったというこの出来事について、イエス様という方が真ん中にお立ちになって、この世は、民がイエス様を裁いている。いわばイエス様の裁判の場面が、このヨハネによる福音書全体の一つの内容、一つの形になっているんじゃないか、そういうことを大変心動かされる説明でありました。いろいろと説明がつくんです。なんで最初から証、証言ということが出てくるのか。イエス様はこういう方だ、まずヨハネが証言をする。そしてこの後言いますけども、弟子たちもイエス様はこういう方だと証言をする。ところが世は理解しない、受け入れない、これに抵抗するわけであります。そして裁判にかけ、十字架にかけ、殺してしまう。もちろん イエス様の十字架の死の復活があり、そして5月10日、昇天の日をことふし祝い、そして今日5月20日、イエス様の約束通り聖霊が私たちに与えられるということをお祝いするペンテコステの時を迎えているのであります。そのような一つの見方でこれからヨハネの福音書を読むと、なんか新しい発見があるかもしれないな、そして楽しみになってきているのでありますけども、ただ最初に言えますことは、最初から証し証言ということがこれだけこう畳み込むように書かれているイエス様について、人々はヨハネは、そしてこれから召された弟子たちは証言をする、その言葉が国面にこの福音書は私どもに告げているのであります。ですから弟子たちの証言の場面でも、弟子たちのイエス様についての証しの言葉が記されていくのであります。少し読んでみますと、まず最初に、二人の弟子、ヨハネの弟子が、イエス様に指さすヨハネの指を見て、この神の子羊だという言葉を聞いてイエス様に従ったと書いた。イエス様は振り返り、何を求めているのかと言われた。どこに泊まっておられるのですかと言うと、来なさい、そうすればわかる、こう書いている通りなのであります。ある人はこの何を求めているのかというのは、ただこの弟子二人に対しての言葉ではなく、私ども全未来に対しても呼びかけの言葉になっているのではないか、そういう説明をする人もいました。一体私どもはイエス様に何を求めるのか、一体私どもはイエス様から何を欲しいと願っているのか、そういう問いかけになっているのではないか。ですから来なさい、そうすればわかる、非常に奥深い答えなのかもしれない。私どもイエス様従って、イエス様について、そうすればわかると言ってくださっているわけであります。ここで、シモン・ペトロの兄弟アンデレだったと二人のうちの一人が明かされ、そしてそのアンデレが自分の兄弟シモンに会って、ここでまた証言の言葉が書いてあるわけ。私たちはメシアに出会った。面白いのはヨハネの福音書は言葉の説明を丁寧にいたします。メシア、油を注がれたものという意味とかに出会ったとか、何度も申し上げましたけども、メシアというのは油を注がれたものという意味、それはユダヤの世界では王様を意味する言葉でありますけども、旧約の時代からそれは救い主、私たちを救ってくださる方という意味の言葉になり、そのメシアを人々は待ち望んでいた。そして今はっきりとアンデレがペトロに、私たちはメシアに出会った、救い主に出会った、これは重大な証の言葉である証言なのであります。そしてルカによる福音書では、あの寮の場面で大変印象的な証明の物語があったと伝えられている、ペトロが、もちろんペトロ、ヨハネの子シモンが、弟子になったと、こう閉じられるわけであります。ケファ、これも別の言葉遣いですけども、それがギリシャ語ではペトロって言って、同じ岩という意味の言葉になるわけなのでありますけども、シモン・ペトロの誕生、弟子シモン・ペトロがここで登場するわけ。しかしそこには、兄弟アンネも、私たちはメシア出会ったという大きな証しの言葉があったということをヨハネの福音書は私に伝えているのであります。そしてさらに弟子の、証言が続くのであります。43節以下をちょっと読みますと、その翌日イエスはガリラへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。これも重要な証言になります。モーセが律法に記し、預言者たちも書いている方。これも私どもはヨハネ、聖霊者ヨハネの証を通して知っている通りであります。 前の時にはエリアがある。あるいはモーセ五章が言うように偉大な預言者が現れる。その予言、あるいは旧約聖書の言葉に従って、あるいは、先週、旧約聖書の最後の言葉を論理いたしましたけれども、その予言者、いや予言者じゃない、予言者たちの会という方、つまり、救い主と出会った、あのメシアと出会ったという言葉遣いと一緒と言っていいと思うんですけども、ここでも、フィリポはナタナエルにそういう証言をした。しかし、さらに言葉を加えます。その救い主である、預言者が書いている、私どもが待ち望んでいた方、それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。はっきりイエスだ。イエス様はメシア救い主だ。このフィリポはナタナエルに告げた。これも偉大なる証言であると言っていいのであります。しかし、ナタナエルはこう答えた。ナザレから何か良いものが出るだろうか。そういう言葉遣いがあった。北の外来のナザレの小さな中から良いものが出るだろうかというあざけりの言葉をナタナエルは口にしたのであります。ところが、そこでフィリポも来ていなさい。あのイエス様が来なさい、そうすればわかるといった言葉と同じであります。もしかしたら、私どももそういう言い方をするかもしれない。一度教会においてなさい、来ればわかる。加藤先生もそうおっしゃいましたし、ハイデルベルク信仰論論もそうかい。教会に来たら私たちの信仰が、これ礼拝を守る私たちの姿を見て分かる。それが信仰だ。イエス様がここにおられる証なんだ。同じことを言ったに違いないのであります。ナタナエルがイエス様に向かうと、皆さん、誠のイスラエル人がこの人には偽りがない。どうして私を知っておられるのですか。私はあなたがフィリポから話しかける前にイチジクの木の下にいるのを見た。不思議な会話がなされたと今のところに書いてある通りです。で、ナタナエルがその言葉に導かれて、やはりここにも証言の言葉をするのであります。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。あの湖のほとりの弟子たちの証明の物語が大変美しく、そして全てを捨ててイエス様に弟子従った、あの言葉にどれだけたくさんの人が励まされ力づけられたかと思うんですよ。このヨハネによる福音書はそういう出来事は記さないですけども、イエス様はどういうか、召された弟子たちがイエス様をどういう方で証言したかということが大変大切な、そして面白い言葉遣いで三つの仕方証明されている、まあ、それに出会うわけであります。私たちはメシアに出会った。私たちは旧約聖書が証言している預言者たちが連れてきたあの方に出会った。そしてあなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。メシアであり、預言者たちが証しをした待ち望んでいた方であり、神の子である。言ってみればイエス様のお一人のイエス様をこれだけの呼び方で、そしてそれはまた一つの信仰の告白と全く重なり合うところなのでありますけども、召された弟子たちの口を通してこう証しをさせ、そのことを大変印象的にこのヨハネの福音書は今日のところに書き記しているということがわかるんです。ナタナエルとの会話の中でイエス様はこうおっしゃいました。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。はっきり言っておく、天が開け神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。天が開ける、どういうことでありましょうか。神の天使たちが、人の子っていうのは独特な言い方で、旧約聖書につながる言葉遣いなんでありますけども、イエス様がご自身のことをおっしゃるとき、特にヨハネの福音書で人の子っていう言葉をしばしばおっしゃる。つまりイエス様のことですから、このイエス様の上に天使が上り下りするのを、あなた方は見ることになる、こう イエスがおっしゃった場面になります。私が真っ先に思い浮かべますのは旧約聖書創世記であります。ヤコブの物語、我が家で過ごすことができなくなったヤコブが兄から命を狙われるまでになって逃亡する、そういう物語が創世記に出てまいりますけど、そのヤコブが逃亡先で寝るところもなく野に横になっている時に天使が上り下りする場所にたどり着いた、それは後のベテル、神の家と呼ばれる地名になったという物語が創世記に出てくるのであります。ですからイエス様のように天使が上り下りしている、まさにイエス様こそそこにおいて神様のお家になる、そういうことをあなた方は見ることになる、そう言っているのに他ならないのであります。だからおっしゃったことは、この私イエスにおいて神がおられるのだ、それをあなたは見る、あなた方は見るとおっしゃったのに他ありません。最初から申し上げていますように、今日はペンテコステ聖霊降臨祭、ちょっと言葉遣いに、どうなのかなと思わざるを得ないと思いますけども、聖霊が私どもに与えられて、それを祝う日であります。教会学校でしばしば教会の誕生日という言い方がされるぐらいであります。そのことですね、この後申し上げますけども、弟子たちにイエス様が約束をされた聖霊が与えられ、そして弟子たちは立ち上がって世界中へと宣教のために立ち上がった、だから教会の誕生日と言われるのでありますけども、そのペンテコステを祝う日なのであります。天に昇られたイエス様、教会のカレンダーではそれは今年は5月の10日だと申し上げました。そして今日5月20日イエス様をお安くしてくださった聖霊が与えられたことを祝う日となっているのであります。弟子たちに聖霊が下され、私ども教会に聖霊が下され、今ここ私どもにも聖霊が下されて、先の賛美歌だと聖霊が降りてしまった、私たちの頭上に留まってくださって、一人一人の頭上に留まって、そういう賛美歌を最初に歌った通りなのであります。そう私どもの信仰が証を、やはりここでも証をするのであります。まさに神様イエス様、そして与えられる聖霊、私どもの中で働く聖霊、これこそまさに天が開かれているということに他ならないのではないでしょうか。今日はペンテコステ聖霊降臨の祝いの日でありますよ。おそらく多くの教会で、むしろルカによる福音書を記した同じルカによる使徒行伝という2章が、読まれるのではないかと思うんです。私どもの教会の教会学校でも読みました。有名な言葉遣い、その聞いていただくとすぐわかるんですよ。五旬祭の日が来て一度が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上に留まった。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい動詞によっているのだと言って、あさけるものも言った。使徒言語録の2章、1節から13節の聖霊降臨ペンテコステの出来事の記事なのであります。何が起きたか、どういう奇跡的なことが起きたか、それを見た人たちの反応はっていうことがある。でももし私どもが今読んでいるヨハネによる福音書の立ち位置でこのペンテコステの出来事を読むならば、おそらくこの不思議な出来事で終わっちゃいけない。そうじゃなくて、ヨハネだったらそれに続くペトロの証、証言を強調したに違いない、改めて思うのであります。ペトロは、あいつは酔っ払ってるだけだって言った周りの人たちの言葉を聞いて、 他の十一人の弟子たちと共に立ち上がって、あのイエスさんに召された弟子たち十一人たちと共に立ち上がって声を張り上げ話し始めた。皆さん耳を傾けてくださいと話し始めたと、使徒言語録は伝えているのであります。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そういってイエス様についてペトロはやはり証言をした、証しをした。イエス様の十字架と復活について証しをしたのであります。はっきり書いてあります。ペトロは力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。今日この図、私どもは皆信仰を持った者たち、信じ礼拝を持っているんでありますけど、このペンテコステは教会の誕生日と言ったように、邪悪なこの時代から救われなさい、ここの時代から救われなさいという言葉を私どもが証言する日であるに違いない。ましてやヨハネによる福音書を読んでいる私どもにとって、ペンテコステはその日であるに違いない、私は思うのであります。そこだけ読みますと、このペトロが力強く証しをし、何が起きたか。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。まさに今日私どもは、このパンを裂くこと、生産をこの後祝うのでありますけど、ここにおいて、教会において、そのことが起きたということが、使徒言語録にはっきり記され、ですから、私どもの教会の誕生日という言い方をするのであります。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになってすべてのものを共有にした。信者たちの心は皆一つになって、イエス様を礼拝した私どもと同じなのであります。最後に、何よりもハイデルベルク信仰問答を通して、そして何よりも昨年ちょうど1年前に私どものところへ来てくださった加藤恒明先生を通して、紹介されましたルドルフ・ボーレン先生の洗礼についての言葉を思い起こしていただければと思います。ルドルフ・ボーレン先生は愛する奥様を亡くされた、自死という仕方で亡くされた、本当に打ち死なれた。しかしそこからこの聖霊についての言葉で立ち上がることができたということ、加藤先生も紹介してくださいました。あの、ぜひと申し上げた部分もあったんですけど、定数条件の深みにてという書物の中に記されていた言葉は、ハイデルベル信仰問答の聖霊は私にも与えられていますだったんです。何よりも聖霊が与えられた、降臨したことを祝う日じゃなく、聖霊はこの私にも与えられる。さっきの賛美歌だと、ホーバーオーバーミー、私の上に留まってくださっている。そのことを今日私ども皆さんと改めて分かち合うことができればと、その心から願っているのであります。聖霊は私どもにも与えられています。ボーレン先生が悲しみから立ち上がることができた。私どももこの聖霊によって、どんなことが起きようとも、そしてこの私どもの信仰の歩みがどのような形であろうとも、私どもは聖霊にあって歩み続けることができるに違いない、そう思うのであります。これが私どもの慰めであります。残念ながら日本の新約聖書にははっきり言い合わされないんですよ。はっきり翻訳によっては、聖霊のことを慰め主とこう、さっきのもう一つの賛美歌の方に、まさにその言葉遣いがあったのでありますけども、この慰め主によって私どもは、信仰者として歩くことができる。止まっていても歩き出すことができるんだということを、皆さんと分かち合えればと願います。お祈りいたします。私どもの歩みは様々であります。立ち止まることもあるし、こもってしまうこともあるし、 いや、元気に歩んでいることもある。様々になりますよ。信仰者の歩みは、常に精霊がとどまり、精霊に導かれ、精霊に惹かれ、支えられ、慰められ、歩む歩みであるのであります。どうかこの慰めを持って、今日また新たに歩き出すことを得させてください。どうか、一人でも多くの方々、そして、教会に来ることができなくなっている方々に、この慰めの力が大いに働くことができますよ。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。